理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第442回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、お詫びを2つ。
お詫びを2つ。
はい。まず1つ目が、前回ね、はい、メールの回、今回もメールの紹介をする回なんですけど、
はい、
前回のメールの回できびだんごさんに、流れ星はいつ見られるかっていうのでお話をしたんですけど、
はい、
次に見られるのは、1月4日ですっていうお話をしてしまったんですが、
はい、
もう間に合わないんですが、12月14日の晩に、流星群、双子座流星群になっておりまして、
ちなみに今日です。
はい、今収録をしているところで、あの YouTube のね、こう中継とか見ると流れているというのが見えて、さすがにね、2秒はないですけど1秒を超えるものはたまに見えましたね。
そう、私はちょっと短いのしか今のところまだ見えてないけど、うん、でも画面を飽きずに見れるぐらいのタイミングで流れますね。
そうだから5分とかね、何にもないとなんだよって思うけど、うん、1分に1つぐらいはちっちゃいのも含めると流れてますんで、うんうん、
流れてます。結構、はい、だから飽きない
ということで、きびだんごさんがこの
配信を聞いても間に合わない
配信を聞いても間に合わないんですけど、今収録してる今、
気づいてくれてれば、
気づいてくれてるといいなと思っております。
はい
はい、お詫びその1ね。
結構条件的には今年のは悪くないので、ニュースとかにも出てたから、畜生嘘言われたと思いながら見てくれてるんじゃないですかね。
はい、見えてますように、ちょっと願いを込めて、
はい、願い事ですか。
そう、きびだんごさんが、あの流れ星が見られますようにという感じで、
見られますように。
3回は言えてません。
そう、でもね、やっぱりね、あの、あ、見えたとか流れたとしか言えないね、本当に。
そうなんですよ。
何、あの本能的に。
そうなっちゃいますよね。
と、
はい
はい、
ということで、お詫びの一つ目はこちらでした。で、二つ目、
二つ目、
オーディオブックで聞いてらっしゃる方は、おまけのコーナーで違和感を感じたかもしれません。
ほう、
あのですね、おまけのコーナーで、本編の中でセレンディピティっていう話をしましたけどって話をしたんですが、
はい、
都合上セレンディピティの下りはカットされまして本編から抜けております。なので、あのオーディオブックのおまけのところでセレンディピティの話を少ししてるんですが、はい、本編では喋っておりませんということです。
なるほど。そうすると、はい、突然セレンディピティの話が、オーディオブックおまけコーナーで始まったわけですね。
はい。ということで、
はい、
そちらもお詫びです。
はい、すみませんでした。
すみません。
諸事情により。
はい。あとですね、今回も11月にメールを送っていただいた方のメールをね、ご紹介していこうと思うんですけれども、いくつかね、あの、この番組を聞いて、知識が増えただけじゃなくて、なんていうの、昔を思い出したって言ったら変ですけど、これはスピカ48さんからいただいたメールですけど、そんな理科の時間を聞き始めて、ここ1年ぐらいですが、随分宇宙や星空に興味が出てきました。よく星空を眺め、本を借りたり、YouTube で動画を見たり、スマホに月の満ち欠けのアプリを入れたりといろいろやっています。みたいな感じで、あとね、やや反抗期の中学校3年生の娘に、一緒に下食を見に行くかいと言うと、実は興味があったのか珍しく行くとの返答と。寒い中でしたが、一緒に下食を見て星のことを話したりと、良い時間だと思って、良い時間だったなと思っていますと。
素敵。
いう感じでですね、ちょっとね、私がこうなったらいいなって思っている、見方が変わるみたいな話と、あとはね、こう星の話で誰かと、あの、話題になるっていうのはすごくいいんじゃないかなと思っているので、はい、
いいですね。親子の会話にの一役を担えた、
ちょっとね、役に立てたかななんて思っています、 と、20年以上前、学生時代、少年時代に読んだことや感じたことが蘇ってきたり、バラバラだったことが横につながって、あ、そうかと思うことがものすごく多いです。っていうのは、ゼロメンさんかな。で、こちらもですね、中2になる娘の理科の試験勉強を手伝うときにも役に立っていますと。
お。
はい。そんなのをいただいております。はい。こちらも嬉しいです。そういうフィードバックがあって。あとですね、変わったメールでは、たけさんからいただいた、最近甘いものを食べたくて仕方がありません。食欲の秋ですと。
食欲の秋です。
はい。考察したそうです。
一年中食べたいです。
なぜ秋は食欲が増すのだろうと。で、たけさんの、仮説は、うん、冬、体温を保持するために、少し肉厚とか言ってですね、肉厚を増やそうとしてるんではないかと。
なんか嫌な言葉ですね、それ。あまり。口にしたくない言葉ですけど、
ごめんなさい香里さん秋は食べて太る義務があるなんて言って食べることをそそのかしてしまいましたと。
超そそのかされてますけど、
はい、まあ、一年中ね食欲があるので特に影響はないと思います。
そう、何なのかな、なんか結構、まあ、私も一時思春期だった時期があるわけですよ、
はい、
でそれなりに悩みがあるわけじゃないですか。で、思春期で悩みがあると食欲が落ちるって言うじゃないですか。
いやいやいや、人によってですよ、それは。
そう、なんかね、そんな記憶が全くなくて、でもそれはちょっと思春期と言わんって言って意識的に食べないようにしたという。
そうですか。思春期に食欲が増す人もたくさんいらっしゃるので
いや違う、思春期に食欲がなくて、思春期にいろんな悩みがあるから食欲が落ちるっていう、
はい、
悩みまでは普通にやるんですよ。その後の食欲が落ちるがなぜかなかったから、はい、ちょっとそれは意識的に食欲を落としてみたりはしたんですけどねなかなか難しいですよ、
はい、そんなメールをいただいております
はい。
あとですね、ちょっと軽い話として、
お、
あ、そうそう、あのね、ひでせりさんからいただいたメールで、
はい、
身の回りでネックストラップの金属部分、ジャンパーの金属のホックなど以前は茶色に錆びていたのですが、うん、最近は緑色に錆びていますというのが、メールがあって、うん、なんで、鉄っぽいのに、茶色じゃないんだろうっていうので、うん、理由が知りたいというメールがあったんですけど、
はい、
最近こう装飾品とかね、あとはジッパーもそうなんですけど、
ジッパー
あまり高級じゃないとか、あまり高くないステンレスとかが使われてることが多いんですよ。
はい。
なので、鉄をそのまま使うとすぐ錆びちゃうんで、
うん、
で以前はメッキをしてあったのね。だからブリキとか、何そういうのはトタンとかもそうなんですけど、メッキがしてあったんで、こするとメッキが剥がれて鉄のところが出てきて錆びるっていうのがあったんですけど、最近はステンレスになったので、錆びの出方が鉄とちょっと違って、
うん、
ニッケルとかクロムが入ってるんですけど、そういったものが、ちょっと錆びてきて、緑色になったりするっていうのがあるので、
鉄の錆びでは少なくともなくなったってことですね。
鉄の錆びも入ってるんですけどね。
うん、
そう、ちょっとね、
緑ってでもよく銅、
はい、
が緑になんかなるようなイメージがあるんですけど。
そうですね、銅のサビは緑色が多いというか、ほとんど緑色になるのかな、
うん、
まあ、屋外だとね、汚れと一緒になって、黒っぽい緑になったりすることもありますけど、
うん、
古い引き出しの奥の方に入っていた10円玉とかもね、緑色になってたりしますけどね。
お
財布の中だとね、擦れるから、
うん、はんはんはん、
そうでもないですけど、そんなのもあって、まあ、銅も緑色になりますけれども、銀色のというか、普段使っているもので、鉄っぽくないサビが出るのはステンレスのサビのはずです。
ステンレスもサビ、ステンのレスだけど錆びるのね。
そうですね、超高級ステンレスと、
はい、超低級ステンレス、
いやいやいや、お手頃ステンレスがありまして、
はい、
その辺でね、錆びやすさとかも違ったりします。
はい、
うん、やっぱね、湿度というか、
うん、
濡れたまま放っておくとか、あと錆があるものとくっつくと錆びやすいとかがあるので、うん、その辺をうまくって言ってもなかなか大変なんだよね。
お金を貯めて超高級ステンレスを買いましょうってこと？
とはいえ超高級ステンレスを使っているものは装飾品とかはそんなないんじゃないかな。工業製品が多くて。
あ、まあまあ、あ、そうか。工業製品的な超高級ステンレスはやっぱりほとんど錆びないんですか？
ほとんど錆びないと思います。あ、まあ、あの、そういうところはちゃんと手入れもされていて、錆びのものとくっつけたりはしないですけど、
まあ、物としても錆びにくいわけね。
そうです。
へえ。
はい、という感じで、はい、前回の、番組の最後で、11月にメールを送っていただいた方の紹介をしたので、今回は、はい、お名前の紹介はしません。
はい、
あ、そうそう、一つだけ番組系のお知らせを少ししておくと、12月の31日に、年末特番というのを配信予定です。私と香里さんも出て、そんなに雑貨店枠にお邪魔するっていう形でやると思います。
へえ。
はい、まだ収録とかしてないので予定ですけども、
はい、いや、だってそれは31日に生配信するんじゃないんですか？
31日の分は、事前に撮ってあるはずですよ。
あ、なるほど。1日が生配信の定でしたっけ？
うん、まあその辺はあの1日になってみないと分かんないですけどね。
なるほどね、定だからね、はい、定。
あと、最近こうアマゾンのお知らせとかもしてるんですけど、
うん、
私たちの番組はアップルポッドキャスト、アマゾンミュージック、スポーティファイ、グーグルポッドキャスト、などでも聞けます。皆さんのお好きなプラットフォームで聞いていただければいいんじゃないかと思ってるんですけど、オトバンクという会社がやっているaudiobook.jp というサービスでも聞けて、そちらにはおまけがついています。で、たまにね、ちっちゃいお知らせをしてたんですけれども、この秋から、月額800円に値上がりしたのかな、聞き放題が、
うん、
っていうのと、年間で、聞き放題を支払うっていうのができて、それだと、月々少し安くなるっていうのがあるので、そんな聞き方もありますというお知らせをしておきます。で、はい、オトバンクの方では、おまけのパートを入れていて、さっきもお話した通り、おまけでそんなに理科っぽい話をしているわけではないんですけれども
、はい、
最近こう気になったことや、本編で、言い損なったことなどを補足していたり、あとは全く関係ないことを話していたりします、はい、なので
全く関係ないことが多い気がします。
そうそうそう。で、なのでもしそんなことに興味があったり、またね、
全く関係ないことに、
あとね、博物館というか科学館の案内をするのに、冊子をお送りしたんですよ。
はい。
で、冊子のまあお礼という形で、寄付をいただいたりもしていて、
ありがとうございます。
とてもありがたいんですけども、なんていうの、恐縮もするんですけれども、もし、
はい、
この番組に宛てに、何かしらこう寄付をしたいとか貢献をしたいというのがあるんであれば、オトバンクの、オーディオブックで聞いていただけると、再生時間に応じて、私たちに報酬が出るということになっていますので、そちらで聞いていただけると嬉しいです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで、今日本編では11月にいただいたメールの後半で、質問をメインに取り上げていきたいと思います。では本編に行ってみましょう。
はい、はい、よろしくお願いします。
11月にいただいたメールの後半ですね、をご紹介していきたいと思います。では香里さん、メールの紹介お願いします。
はい、段階爺さんからいただきました。チコちゃんを真似して 素朴に質問させてください。ねえねえ、ヨシアス、光が水やガラスの中で遅くなるのはどうして？水やガラスから出るとまた元の速度に戻るのも不思議といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ねえねえ、
あのチコちゃんに叱られるの番組については言いたいことがあるんですが、
あ、
控えておきます。
あ、そうですか。
はい、
はい、
遅くなるのが、光がね、真空とかね、空気の中をこう進んでるところから重い物質の中に入ると遅くなって、
うん、
っていうのはなんとなくわかるんだけど、そこから出た時にまた速度が戻るっていうのが不思議っていう感覚が結構ね、わかるっていうのはあるんですけど。
ほう、わかる。その心は。
てか、ボールとかも遅くなるのはなんとなくわかるけど、
うん、
速くはなんないじゃないですか。車が走っていて舗装道路でこう空走、
空走、
エンジンからこうタイヤをねつなげるのを離してるって、つなげなくすると、
ニュートラルにするってことね。
そうそう、そうすると、スルスルスルって走っていって、
うん、
砂利道に行くとすぐに遅くなって、また舗装になったからって速くなんないじゃないですか。そういうイメージなのかなと思うんですけど、
そうですね、そういうイメージですよ。
光の場合は媒質、つまり、音でいうと空気の中と水の中とまた空気の中で進むスピードが、それぞれで一定なのね。だから音であっても、例えば空気から水に入るとき、水から空気に、出て伝わるときっていうのは、それぞれ速度は空気中、水、空気中って言ったとしたら、空気の方が水の場合は遅いんで、水中で速くなって、空気中でまた遅くなるってなったりします。これは、
それは、はい、その、一般的にというか、遅くなるっていうのは、まあ、イメージとしては、そこで抵抗が働くことによって、エネルギーが、なんていうのかな、減っちゃう、分散しちゃう、そのスピードというエネルギーがなくなるから遅くなるってイメージだけど、光の場合はそうじゃないってことですか？
光も音も、
エネルギーは減ってないってこと。
エネルギーというか、エネルギーが伝わっていくだけで、
うん、
そこで消費されるわけではないので、
うん、
なので、スピードがエネルギーを持ってるわけではないです。音で言うと、ざっくり言うと、柔らかいものではゆっくり伝わって、硬いものでは早く伝わるっていうのがあって、
うん、
それは歪みがあった時にどれだけそれの反発力が、あるかっていうのと関係してるんですね、
うん、
で、光の場合はまた、微妙に違うんで、細かい話をするとまた大変なんですけど、
うん、
光が、または電波がね、空間の中をこう伝わる時っていうのは、そこの誘電率とか誘投磁率みたいなもので決まってくるっていうのがありまして、その話ちょっと置いておいて、要はどんな物質の中を通るかで、速さが違います。で、解釈の仕方としては、2つあって、1つはさっき音の、感じで言う、媒質、伝わるものが硬いか柔らかいかみたいなものでスピードが違うっていう考え方と、
はい、
あと、例えばこう、水とかね、ガラスの中に入った時には、実は、電磁波、電波は、電気と磁気の波がこう、だんだん伝わっていくっていうのが電波なんですけど、それが、ガラスやね、水の物質の中で、一度、エネルギーを分子とか原子に与えて、その原子がもう一回光を出すっていうような、考え方もできるんですよ。
へえ。
そうすると遅くなっちゃう感じがあって、
うん
うん、それが、空気中とか真空中に出た途端、
うん、
そういうものと合わなくなるんで、とても速くなるっていうのが、一つは考え方で、なので、光は 遅くなるっていうのは、なんだろうな、抵抗が大きくなるんじゃなくて、書き分けるものが大きくなるだけで、抵抗が大きくなるわけじゃないっていうところがちょっと違う。で、エネルギーを失うわけではない。あ、もちろんね、じわじわとね、エネルギーが減っていって暗くなるっていうのはもちろんあるんですけれども、スピードとしては、エネルギーが減ったからスピードが落ちるんではなくて、伝わり方が違うのでスピードが変わります。で、ガラスの中に入っても、半分にはならんだよな。8割ぐらいになるんだっけな、一般的に。で、それがね、波長によって、スピードの落ち方が少しずつ違ったりするんですよ。
ほう。なので、そして出るときにはばらけるってことですか、光が。
まっすぐなときにはばらけないんですけど、斜めに入ると、そこのスピードの差が違うんで、曲がり方が違うので、七色に分かれるわけ、光が。
ほう。
それがだから、プリズムで、
よく小学校の、校門の横で売ってたやつですよね。
私の時は売ってなかったですけどね、プリズムは。
そう。
なんですけど、そこで、要は、波長によってガラスの中の光の速度が違うから、7色とかにこう分かれていくわけ。
うん。
逆に、光、可視光のところで、波長がね、変わったときに、光の速度が逆に、なんていうのかな、速度の変わり方が変な材質もあって、異常分散ガラスっていうのがあるんですけど、
ほう。
そうすると屈折した時の虹の出方が逆になったりして、
へー。
そういうのを使うと、たくさんのカメラのレンズ、カメラのレンズってたくさんレンズが入ってるじゃないですか。
はい。
あれの、光の特性を補正するのに使われたりもします。
ほう。
なんていうの？白と黒のエッジがにじまない？そこに、こう、虹色が出ないような感じになるって。
そこら辺のよ細かなことはよくわかんないけど。
はい。ということで、質問にもう一回しっかり答えると、
はい。
空気中や真空中では、光、電波っていうのは、その、ところの、磁力や、電界や磁界のね、特性によってスピードが決まっていて、約秒速30万キロメートルなんですけれども、たくさんの、分子が入っているような物質の中に入ると、そこの物質がまあ柔らかくて、伝わるスピードが遅いっていう考え方と、一回一回ね、エネルギーの吸収と放出を繰り返すっていうのが細かく見ると行われていて、伝わるのが遅くなるっていう考え方があるんですけど、そういったことで遅くなります。で、エネルギーは、弱くはなるかもしれないけど、スピードが変わるわけではありません。なので、はい、そこの物質から出ていくと、もう一度スピードは戻ります。
はい。
はい、というお答えで、よろしいですかね。
難しいです。
で、関連して、山クジラ2号さんの話題をお話したいんですけど、
はい、山クジラ2号さんからいただきました。昔はテレビで海外との通信に時差を感じましたが、最近はほとんど違和感を感じません。これは単純に人工衛星が増えたためでしょうか、機材の何かが大きく進化したのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。確かにそうですね、昔は海外中継っていうとタイムラグがあったし、あと国際電話、
はい、
がかなりタイムラグがあった気がするんですけど、
ありましたね。
最近、ま、ないわけじゃないけど、まあそんなに気にならないほどですよね。
そうですね。で、メールにある通り、
はい、
人工衛星が増えたっていう話があるんですけど、
うん、
通信衛星は静止衛星なことが多いです。つまりある場所に、衛星がいつも止まっていて見えて、そこに向けて電波を発すると中継されて他のところで受けられるっていうタイプの静止衛星が多いのね。
はい。
それはパラボラアンテナとかを向ければ通信ができるっていうのがあるんで静止衛星なんですけど、
うんうん、
静止軌道っていうのは決まっていて、 高さが約3万5000キロなの。
はい。
そう、なので、秒速30万キロで行くと、片道 0.1 秒かかる。
ほう。
ざっくりね。
うん。
で、往復なんで、0.2 秒必ず遅れちゃう。
うん、
っていうのがありますと。
うん。
一方で、直接、電波が、届けば、
上を経由しないでってことですね。
そうそうそうそう。だとすると、
宇宙を経由しないで直接地上同士をつなぐ。
そう、そうすると、秒速30万キロ、
うん、
で、どこがいいんだろうな。日本からアメリカとかだと、何キロだっけな。東京からニューヨークまで1万キロ。だいたいね。
はい。
だとすると、30分の1秒で届くわけですよ。
うん、
30分の1秒っていうと、0.03 秒、
うん、
に比べて、静止衛星を経由すると 0.2 秒かかってしまうっていうので、やっぱり遅れがすごく大きいんですけど、
うん、
じゃあ、皆さんの、放送やら声は、直接電波で届くかっていうと、見えないんだから届かないんでどうするかっていう話があるんですが、海底ケーブルで、うん通信していることが多いです。
ほう。
で、海底ケーブルは、今は多分ね、光ファイバーが多いと思うんで、
うん。
で、さっきの話なんですけど、光のスピードと、電波のスピードがあって、光ファイバーはガラスなんで、やっぱり3分の2から、要は 60% から 80% ぐらいのスピードになっちゃうのかな。
うん、
電波に比べると。なので、さっき言った、0.03 秒っていうのは、0.05 秒ぐらいになったり、途中に中継機も入ったりするんで、うん、もうちょっと遅れたりします。
はい。
なので、東京からニューヨーク、片道、静止衛星だと少なくとも 0.2 秒かかっていたのが、うん、0.1 秒よりも短く、まあ、0.05 秒よりも、長いかなみたいな感じで届くっていうのが、海底ケーブル、うん、これが、短くなった、はい、何レスポンスが良くなった、
うん、
っていうのの、原因の一つです。
はい。
でも国内でもね、静止衛星経由で中継があったりするとやっぱ遅くなったりするんですけど、
なるほど。時々タイムラグがあるようなものがありますけど、それはその経由が違う可能性があるわけですね。
静止衛星経由の可能性があります。
それは選べるの？
選べますよ。今はその、遠くからの中継でも、
うん、
携帯電話の回線を複数本使って映像を送るとかもできるようになってますし、
うん、
あとは静止衛星、あとはまあケーブルでどっかまで有線引っ張るっていうのとか、まあいろいろあるんですけど、
うん、
でメールにね、人工衛星が増えたためでしょうかって書いてあるんですけど、
うん、
人工衛星を増やしたら早く届くのかっていう話があって、
うん
うん、実はですね、最近はコンステレーション衛星っていうタイプの衛星があって、前も一回話したかもしれないですけど、一個のサービスで何千個も、衛星を飛ばすんです。
ほう。
で、軌道は低め。200キロとか300キロ。の高さにすると、必ずどっかの衛星が見えて、で、衛星間で中継をして相手のところに、データを送るっていうのができるようになると、
うん、
さっき言った海底ケーブルは、
うん、
ガラスの中を通るから、
うん、
電波に比べて、直接空気の中を伝わる電波に比べて、7割ぐらいとかになっちゃうという話したじゃないですか、スピードが。
はい。
それを稼げるわけ。電波のスピードで行けて、なおかつ静止軌道の何万キロっていうところまで行かないで、数百キロのところに上げて衛星間を中継して送るっていうのができて、
うん、
これが海底ケーブルよりも早いんじゃないかっていうのでスピードを競っています。
ほう。
なので、静止衛星よりも海底ケーブル、海底ケーブルよりもコンステレーション衛星の、 何効率よい中継っていうのが早いんじゃないかということで、 0.1 秒でも早く通信をしたいっていうニーズがあるところにこう訴求できるのと、海底ケーブルはね、言うても、線で繋がなきゃいけないわけじゃないですか、どっかで。でもコンステレーション衛星は砂漠のど真ん中でも衛星が必ず見えるんで、うまく繋げば世界中どこでも通信ができるっていうサービスができるとかっていうので注目はされています。ただ、数百から数千っていうオーダーで、衛星をこう上げるので、やっぱりこう商売的に大変だったり、あとは宇宙にねゴミが増えちゃうんじゃないかっていう心配があって、正しくこう落として燃やすとかってしないと良くないとか、ぶつかってしまう可能性が増えるんじゃないかっていう心配がされています。ということで、テレビのね中継は主に海底ケーブルになったので、早くなっていますというお答えでした。
はい、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。のぶさんからいただきました。海の色ですが、晴れた日は青いのですが、曇った日はなぜ灰色なのでしょうか。曇っていても同じ太陽光線が出ているのならば青いのではないかなといつも不思議に思います。よろしくお願いしますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これ、あ、これだこれだ、ムーミンの、
はい、
なんかね小説にあった気がするんですよね。え、小説ムーミンじゃなかったかな。いろんな海の色の、
うん、
を集めた瓶がっていうお話があったんですよね、
うん、
で、まあ科学的に考えれば水はっていうのかな、海水は同じなので汲んだ時点で同じになっちゃうんですけど、それを物語的にはいろんな瓶に保存して並べて飾ってあるっていうシーンがあって、素敵だな、シーンだなというふうに思った記憶があるんですけど。
空の色も海の色もいろんな色がありますよね。
そうですよ。今はキラキラしてる夜空ですよ、今日は。
ああ、今夜ね。
そう、
これね、晴れてる日と曇ってる日で、うん、お日様から来る光はある程度同じなんですけど、
はい、
やっぱり、青空の日は空から、見えている光に、まあ、青い成分が多いっていうのもあって、うん、その青が海面に映って、青みが増しているというのはあります。で、うん、もう一つ、水自体が中を通る光が、赤い色、波長の、長い方から吸収しやすいので、うん、海に潜ると、青い世界が広がってるっていうのもあります。
うんうんうん、
で、海の色を見るときには、
はい、
空の色が海面に反射しているのを見るっていう色が ひとまずすぐに目に入ってきて、
うんうんうん、
これは空が青ければ青い空が反射するから青く見えるでしょ、
うん、
でもう一つは光が水の中を通って、
うん、
それが中のものに反射して、見えてるっていうのがあって、とても浅い時には海底の色がそのまま見えるのね、水の中を通る距離が短いから。
であ、そうすか、うん、
そうで少しずつ深くなっていくとだんだん青っぽくなって、
うん、
で海の中で反射するものがもうずっと下の方だと、まあ、黒く見えるというか暗く見える、うん、っていうので、海の色が、海の水の色が見えるっていうのを、うん、まあ、足したものが、皆さんの目に入ってくるので、空の色が反射して見えてるところではやっぱり曇りの日の方が、雲の色っぽくグレーだったり白っぽく見えて、うん、青空の時には青っぽく見える、
はい、
一方で、水の中を通って反射してきたような色をたくさん見るんだとすると、曇りの日でも晴れの日でもそんなにそれ自体の色は変わらないはず、
空の色を反射する以外に、はい、例えば太陽が雲を通ったことによって、少し波長が吸収されてっていうのもあるんですか？
あります。なので、虹の七色の中 の、 なんていうの、うん、光の分布、
はい、
っていうのが、青空っていう時と、
うん、
曇り、あとは夕方、
うん、
みたいな時に変わってくるんですけど、うん、雲の中を通った方が、やや青っぽいんです実は。
へえ、うん。
なんですが、
ほう、
昼間は、うん、晴れてる時には直射日光、お日様自体も明るいじゃないですか、
うん、
っていうのがあって、曇りの日の方が、全体的にはやや青っぽいんだけど、
うん、
晴れてる日は青空プラス、すごく強い太陽の光っていうのミックスになるんで、
うん、
なんていうのかな、海が何色に見えるかって話をすると、空を反射したって言ったじゃないですか。太陽の色がって言ってないですよね、はい、だから、うん、空の色を海面が反射したところは青く見えるけど、その辺にある光全体で言うと、実は曇りの日よりも、まあ、なんていうの、緑っぽいとか黄色っぽいとか赤っぽいっていうか、っていうのもあって、そこはね、すごく、ちょっとね、難しい話なんですよ。
単純ではないわけね。
単純ではないですね。あとは、一般的にですね、曇りの方、日の方が、明るさ的に暗いので、
うん、
ややグレーっぽく見えるっていうのもあります。はい。そんな感じですね。海の色は、光源が直射日光の太陽プラス青空っていう時と曇りの時で、うん、分布も違ったり、あとは、見える面積の中で青いところが多いとか、
うん、
白いところが多いとかっていうのの組み合わせと、あとは水の中に、通って水の中のものから反射して帰ってきた光の全部の合計なので、うん、曇ってる日でも青く見える時が、あるはずだし、
うん、
晴れてる日でも、反射的に言うとキラキラしていて青く見えない時もありますよね。
うんうんうん、
というのがありまして、見る方向、見る角度、どっちから光が入ってくるかでなかなか見えませんが、一般的に海岸とかから海を眺める時には、曇りの日は少し暗め、真っ青な空の時には、青っぽく見えるっていうのが一般的で、外洋に出てしまって、うん、海の中を、見るときには濃い青に一般的に見えるというのが、普通かな。はい、そんな風になっています。
はい
はい、ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。では次のメールです。サイクルマンさんからいただきました。月食は月が地球の影に入ります。日食は太陽が月に覆われます。それぞれの自然現象はいつの時代から認識されていたのでしょうか。理屈がわからないとびっくりですよね、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これってあれじゃない、あの裸踊り。
裸踊り、
あれ裸踊り、ほら、隠れちゃった人をさ出すためにさ、
あ、
裸で踊ったじゃない。
天照大神がお隠れになった話。
そう、裸踊り。
天の岩戸。
そうそうそうそう。あれが日食のことを言ってるんじゃないかって、
うんうん、
まことしやかに言われてますよね。
で、
うん、
結局、
うん、
ある程度ね、
うん、
こう人がコミュニケーション取れるようになった時には、
うん、
日食の時に何が起こったんだって。っていう会話はされたんじゃないかと思います。
うんうんうんうん。で、なんだなんだ、いきなり暗くなったぞ。
そうで、もう少しこうなんていうの、文明が発達し始めると、
うん、
昔々、太陽が暗くなる時があったとか、
ほうほうほうほう、
満月が欠けたことがあったっていうのが、
ほう、
神話的に伝わる時期があって、
うんうん、
それは口伝ですよね、口で。で、文字が出て、
口伝。
そうそう、だから昔の、昔ながらのお話としてあって、それが、 あの記録されるようになると、うん、神話としてだったり、あとは、中国ではやはりこう空で起こったこと、
うん、
流れ星とか、超新星爆発とか日食とか月食っていうのは、うん、地上で起こることのと関連しているというふうに考えられていたり、あとは、ちょっとね理不尽なんですけど、
うん、
帝、
うん、
その時の権力者が悪いことをすると災害が起こったりみたいな、そういう権力者が、うん、なんていうのかな、こう自然のと関係しているというのがあって、うんうん、権力者が悪いとたたりが起こる的なねっていう中で、うん、しっかり観測をして、予測をして、権力者は天を、予測できるっていう力を持とうっていう時代がやってきて、天体観測が始まって、はい、日食とか月食を予想するようになったっていう時代があってっていうのが、多分2000年ぐらい前かな。
ほう。
で、質問はね、いつ頃から認識されていったのでしょうかっていう話があると、やっぱり、縄文時代とか弥生時代とか、すで、
うん、
にこう社会生活が始まっている時にはすでに日食とか月食は認識されていたと思います。
うんうんうん、
で、神話の中とか昔話の中にこんなことがあったよっていう、うん、私たちもね、日食とかは一生のうち1回とか2回、あの同じとこに住んでるとしか見られませんし、月食も、うん、しっかり見ていれば気づくかもしれないですけど、まあ、寝ちゃうことも多いので、
うーん、
今はねいついつが月食ですよっていうとみんな起きて見てたりしますけど、昔の人は夜になったら寝ていたので、うん、日が沈んですぐとか夜明け前の、月食とかは見たかもしれないですけど、やっぱり生きている中で数えるほどしかなかったと思うんですね、日食とか月食の体験は。
なるほど、確かに。
そうすると、こんなことがあったんだよっていう昔話や神話の中に入って、それがまあ天照大神の、話になったりっていうところと、日本では中国の米を輸入してしまったので、いつからっていうのは輸入した時からなんですけど、ある時からは星の運行は、計算ができるだったり予測ができるっていうものだっていうのが分かり始めてから、エジプトでは、シリウスがみたいな話でこう季節をね確認するっていうので使われたりしましたけど、日食とか月食を予測するのは、やっぱり、随分後になってからじゃないかなっていうのもあって、日食とか月食が天文現象として予測されるようになるのは、紀元後ですけれども、日食とか月食を意識してそんなのがあったよっていうのはもっともっとずっとずっと前からと思います。
はい。
でそれをね、やっぱり天変地異の、予兆だと思ったり、神様が機嫌を損ねたのだと思ったり、っていう解釈はいろんな解釈があるんじゃないかと思います。あとね、日食も、私たちはね、日食があるのを知っているし、かけ始めとかを日食観察メガネとかで見ますけど、慣れてなければ、少し暗くなるまで気がつかないと思うんだよね。
ああ、そうね。
3分の1ぐらいかけても。だってみんな曇ってもさ、
ちょっとなんか曇った
かな、ね、そうそうそう。
うん、
だし太陽直接見ると眩しいので、ただ半分以上隠れると、あれなんかが起こったぞってなって、
あとはなんだ、木漏れ日を見てあれっていうのはあるんじゃないですか、ね、
あるかもしれないですね、木漏れ日をしっかり観察していれば、
うん、
そんな感じで、分かったんだと思います。でもうね、文字で残ってないものは思いを馳せるしかないので、
うん、思いを馳せてみましょう。
なので、何が起こったんだろうっていうのは、やっぱり天変地異の前兆みたいな印象が強かったんじゃないかと思いますし、月食はね、かけ始めて気がつけば、継続時間もある程度あることが多いので、気がつけばこう村全体で見たんじゃないかと思います。
なんだっていうのはできそうですよね。
あとね、日食と月食は前後して起こることが多いんですよ。今回も月食があった次の新月の時には南極で日食だったっていう話をしましたけど、そんな風に前後して起こることが多いので、
並びが整うってことですよね。
そうですそうです。お日様と月の、軌道が重なりがちなところに来ているので、
うん、
そういうのがあるんで、そういったところでの予想とかっていうのは最初に始まったのかもしれません。
はい、
はい、そんな感じで、ぜひね、皆さんもどうだったんだろうっていうふうに思いを馳せていただいて、
うん、
で毎年ね、日食や月食は、ほとんどの年で1回や2回あるので、
はい、
ただ、日食は地域が限られているので自分の地域で見られるのはほとんどない、
はい、
月食はあったとしても、月食のタイミングで月が見えてないといけないっていうのがあるので、
うん、
必ず見られるわけではないですけれども、月食はそうね、年に1回ぐらい、
うん、
またはもうちょっと少なめの確率で見ることができたりしますし、
はい、
日食は地球上で発生するのは毎年あるので、
うん、
気になる方はぜひ調べていただいたり、
見に行きましょう
見に行く方もいらっしゃるので、
世界中を回って、
はい、まあね、コロナ禍でなかなか海外に行くのも大変ですけれども、
うん、
自由に行き来できるようになったら日食ハンターとして出かけるのも面白いかもしれません。
そうですね、ハンティングしに行きたいですね、
はい、
はい。
ということでメールありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今日はこの辺にしたいと思います。皆さんメールありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひね、身の回りのこんなことが起こりましたよっていうお話やら、科学的な質問、あとはこの番組を聞いての感想などを送ってください。とても励みになります。
はい、
ポッドキャストね、たくさんの人が聞いてる感じもあるにはあるんですけど、やっぱりメールでこうフィードバックが返ってくるととても嬉しいし、あ、皆さん聞いてくれてるんだなというのが実感できますので、メールをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、よろしくお願いします。一応ね、ツイッターとかでもエゴサーチをしたりはするんですけど、
うん、
ツイッターはね、やってない人もいますし、そこで会話をしようとは思っていなくて、
うん、
ぜひこうメールを送っていただいて番組に取り上げたという感じのコミュニケーションにしたいと思っております。
はい、
メールの宛先は rika@0438.jp rika@0438.jp です。またですね、私たちのウェブサイト sonnai.com sonnai.com のウェブサイトのそんな理科の時間の番組一覧の右側に投稿フォームがありますので、そちらからも送っていただけます。そんなプロジェクトでは私たちの番組のほか、そんなことないっしょ、そんな美術の時間、そんな雑貨店という番組を今配信しております。そんな美術の時間のラチさんは年明けに本を出すことになりました。
おお、本当ですか？
本当ですサブタイトルから言った方がいいのかな。本のタイトルは、人柄がわかるエピソードで楽しく読める大人の雑学西洋画家辞典と、ちょっと長いんですけど、ひらがなでラチマユミで、著作検索すると早いかもしれません。すでに予約ができるようになっておりますので、はい、興味がある方は見てみてください。あとですね、YouTube での、ラチさんは特にたくさん YouTube での配信をしてますし、ラジオトークでの配信、あとはボイシーでの配信なども行っておりますので、ぜひ見に行って聞きに行ってみてください。よろしくお願いします。
は
い、
よろしくお願いします。
はい、ということで、年末も押し迫ってきましたが、31日が最後の配信かな、はい、理科はで年末特番と被るんですけれども、来年の星空案内とかをしておりますので、そちらも忘れずに聞いてください。
よろしくお願いします。
24日にも配信をしますが、うん、まだ、テーマとかは決まっておりません。
はい、
はい、ということで、そんな理科の時間第442回この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。